瀬戸町ラジオ。
瀬戸町ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。今日は年末年始を安心して過ごすためにをテーマに、瀬戸市役所生活安全課杉田彩香さんにお話をお伺いします。杉田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、早いもので今年も残すところわずかとなりました。早速ですが、今回のテーマ、年末年始を安心して過ごすために、この時期私たちが生活する上で注意すべきことは何でしょうか？
この時期は犯罪が多発する傾向がありますので、十分注意していただく必要があります。
なぜ犯罪が多くなるのですか？
年末年始は旅行に行くためだったり、お年玉のためだったり、どうしても手元にお金を持っていることが多くなります。また慌ただしさや気の緩みから、うっかり家の鍵をかけ忘れたり、周りに目が行き届かなくなりがちです。こうした隙を狙った犯罪が発生します。
この時期に市内で多い犯罪は何でしょうか？
昨年の12月ですと、侵入盗が7件、自転車盗が6件、特殊詐欺が2件発生しています。
ではまず、侵入盗の防止について教えてください。
はい。今回は、侵入盗に対する防犯4原則をご紹介したいと思います。音、時間、地域の目、光の4つのことを言います。ではまず1つ目の音からです。空き巣は音を嫌います。そのため、庭や家の周りに防犯砂利を敷くと効果的です。また犬を飼ったり、防犯ベルやサイレンを取り付けることも有効です。
確かに侵入時に大きな音が鳴ると動揺して犯行を思いとどまるかもしれませんね。
次に2つ目の時間です。空き巣は時間を気にします。空き巣の7割が侵入に5分以上かかる家は諦めるというデータがあります。鍵をかけることが基本ですが、補助錠やピッキングされにくいシリンダーに取り替える、ドアにガードプレートを取り付ける、他にも窓に防犯フィルムを貼ったり、防犯ガラスにすることも効果的です。こうした侵入に時間がかかるような対策を取ることが重要です。
一つの鍵で安心することなく、複数の鍵で厳重にすることが大切なんですね。
三つ目は地域の目です。空き巣は人の目を嫌います。侵入する際に、誰かに見られていないかという点を非常に警戒します。死角となる自宅周りの植え込みや塀を低くすると人の目が届き、犯罪者が侵入しにくくなります。合わせて防犯カメラの設置も有効です。また近所で人に会った際は積極的に挨拶をしましょう。侵入をしようとしていた空き巣も、挨拶をされると人に見られたとの警戒心から犯行を諦めることにつながります。
普段から気軽に挨拶を交わすことで、近隣の連携を強化し、地域ぐるみで被害を防ぐ環境を作りたいものですね。
最後に4つ目の光です。空き巣は光を嫌がりますので、玄関や庭に防犯センサーライトを取り付けることが有効です。また合わせてお願い申し上げたいのは、各家庭の門灯を点灯していただくことです。現在瀬戸市では門灯点灯運動の呼びかけを行っています。これは自宅の門灯や玄関灯を朝まで点灯いただくことで、街を明るくし、侵入盗や街頭犯罪を防ごうという取り組みです。街全体を明るくするため、各ご家庭において可能な範囲でのご協力をお願いいたします。
確かに空き巣に限らず、夜間にライトが当たると驚きますよね。今の時期は日が短く、早い時間に暗くなりますので、各家庭が門灯を点灯いただくことは、簡単に取り組める防犯対策ですね。では続いて、自転車盗について教えてください。
昨年の12月の自転車盗は、6件ともすべて無施錠で盗まれています。
無施錠ですか。鍵なんてすぐにかけられるのに、それをしなかっただけで自転車を盗まれて、警察に届けたり、徒歩で移動する羽目になったり、時間がものすごく取られてしまいますよね。
そうですね。施錠はもちろんのこと、通録していただくことをお勧めいたします。自転車、車、自宅等すべてにおいて、短時間でも必ず鍵かけを忘れないようにしていただきたいです。
自転車の通録、ぜひ皆さんしてください。 では次に特殊詐欺について教えてください。
特殊詐欺にもいろいろな種類がありますが、例えば還付金等詐欺は公的機関を装い医療費の還付金があるなどと電話をした後、金融機関職員を装う者が携帯電話を使って ATM の操作方法を指示し現金を振り込ませて騙し取る手口です。
お金が戻ってくると思わせておいて実際はお金を取られてしまうんですね。
そうです。今月残念ながら市内で300万円の詐欺被害が出てしまいました。具体的な内容としては、市役所職員を名乗る男から医療費の還付金があるので振り込む口座と暗証番号を教えてほしいと電話があり、その後金融機関職員を名乗る男から今使っているキャッシュカードは古く新しいものに変わりますと言われ、キャッシュカードを手渡してしまいお金を引き出されてしまったというものです。
今は振り込ませる詐欺だけではないんですね。
そうですね。また今月に入ってから還付金等詐欺の予兆と思われる電話が多発していますので、自分にいつ詐欺の電話がかかってくるかわからないという意識を持っていただきたいです。また犯人は時期やニュース等によっても手口を変えてきますので、お金の話が出たらまず詐欺ではないか疑っていただきたいです。詐欺は単にお金を取られるだけでなく、家族になぜ騙されたのだと責められて家族関係が悪くなってしまう可能性もあります。
それは怖いですね。皆さん、お金の話は詐欺を疑うことを徹底してください。ちなみに具体的な防止策はありますか？
在宅時でも常に留守番電話にしておくことが一番簡単で効果的です。犯人は声の録音を嫌がり電話を切ります。また困った時は一人で判断せず家族や警察に相談してください。そしてキャッシュカードは絶対に渡さない、暗証番号は絶対に教えないことを徹底してください。
常に留守番電話にしておくこと、家族や警察に相談すること、キャッシュカードを渡さない、暗証番号は教えない。これならすぐにできそうですね。
はい。年末年始は家族が集まるいい機会ですので、家の防犯対策に問題はないか話し合っていただければと思います。
さて、ここまで犯罪を防ぐための対策を伺いましたが、年末年始を安全に過ごすためにさらに私たちが注意すべきことはありますか？
では最後に交通安全についてお願い申し上げます。愛知県では平成16年から16年連続交通事故死者数全国ワースト1位という不名誉な記録が続いており、毎年多くの尊い命が失われています。残念なことに今年も交通死亡事故が多発しております。そして特に近年、高齢者が対象となる事故やながら運転の事故、煽り運転の多発が大きな問題となっています。年末年始は帰省のために長時間車を運転される方も多いですし、慌ただしく過ごす方が多いと思います。疲れや焦る気持ちから前後の車に対してイライラしてしまうかもしれません。到着時間に遅れそうでついつい運転しながら電話をしたくなってしまうかもしれません。ですが一瞬だけでも考えてみてください。抜かそうとして対向車とぶつかってしまったら、スマホを一瞬見たせいで人を跳ねてしまったら、せっかくの新しい年を自身も家族も事故の相手も相手の家族もやりきれない悲しい気持ちで始めることになります。そのようなことにならないためにも、心も時間もゆとりを持って運転するように心がけていただきたいと思います。自転車のながらスマホも禁止です。過去には自転車でながらスマホをしながら高齢女性を跳ねてしまった際、高額な賠償請求が課せられています。
ながらスマホも多いですよね。罰則もあるんですよね。
今年の12月1日に携帯電話等使用でのながら運転が厳罰化されました。まず走行中携帯電話等を持って電話したり画像を注視すると6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金、違反点数3点、反則金が普通車で1万8000円です。また携帯電話等を使用して自動車等を運転し交通事故を起こすと1年以下の懲役または30万円以下の罰金、違反点数が6点です。
厳罰化されています。絶対にしないように気をつけましょう。今日は年末年始を安心して過ごすためにをテーマに様々なお話をお伺いしました。杉田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。